あのさ、その抑圧されて切れる人の話じゃない？
ほう、
それ。
はい。
僕の話していい？
怖いけどいいですよ。
いや、その車の件があって、さっき話したね。
はい。
で、その次の日、
うん。
やっぱ、歩いてたんですよ。したらさ、すごい前方から、もうその日怖いから、僕、iPod、iPad、何？イヤホンをしてなかったの。
もう iPods Pro のノイズキャンセリングしてなかったわけね。
してな
ていう
く
か、お前
て、そし
街
たら、
中でノイズキャンセリングすんなよ、危ないから。
そう、だから危ないからもうしてなくて、そしたら前方からすごい大声がするんですよ。
ほう、はい。
で、それも撮影で言ってたのかな？で、それ何かなと思ったら、ヨレヨレのさ、こう、背広着た、50歳ぐらいのおじさんが、もう怒りで、ギクシャクした歩き方になってる感じってわかります？
わかんない。まあまあ、そういうことがあるわけね、人間っ
体
て。
の筋肉がもう怒りで硬直しちゃって、
ほうほう。
ちょっとロボットみたいな歩き方で、結構なスピードで歩いてるんですよ。大声で叫んで。で、まあ僕ほらそういう人好きなんで、
いや、まあ、はい。
みんなが遠巻きでこう見る中、僕は結構な距離まで近づいて、何言ってんのかなと思って、聞いて近づいていったのね。そしたら、もうなんかこのコロナでどうやら、もう俺はね、もうこれで全てをね、ほんと全てを、うんしちゃった、武漢、なんとか人、もう私は純粋な日本人だみたいなことを、うーっと言ってんのよ。
はいはいはい。
怖いよね。で、そういう、なんかさ、そういう人ってやっぱさ、そういうヘイトスピーチ的になってくんだよね、なんか知んないけど。だから別にさ、自分が報われないのって、どっかの国が、の人がどうだとかさ、あと純粋ななんとか人ですとかさ、
はいはい。
そういうのって、要はさ、自分でどうにもできないことを、なんか、そいつの中の糧にして、私はだから、すごいんですっていうのって、一番、かっこ悪いじゃん。
DHC の吉田会長みたいな、あれですか？
そう。だから、そういう感じ
吉
の
田
さ、
会
別に。
長で俺、エゴサすると、いつも DHC の吉田会長か、吉田ソースの吉田会長
ああ、そうなんだ。
か、鍋プロの吉田会長が 出てくるんで、結局自分のエゴサできないんですよ。たまに吉田裕樹とかでもエゴサするけど、吉田会長ってつぶやく人も多いじゃん。でも今なんか完全にもう DHC 吉田会長しか出てこないね。
ね、だからさ、そういったヘイトスピーチみたいなのを言ってて、そしたらやっぱね、すぐ警察が来るんだよね。で、僕一番近くにいたからさ、やっぱその警察の人にさ、もうちょっとこの人おかしいからもう、なんかもうちょっとなんとかした方がいいっすよ、みたいなことをちょっと言ったの
もう
よ。
警察慣れしてるしね。
昨日の前日のことで警察慣れしてるし。言って、そしたらさっきの、キサンジさんのメールに対する会長の反応みたいに、もうちょっと、刺激しないで。って警察の人に言われました。
まあ、それ目の前では言わない方がいいだろう。それは。本人の目の前ではね。
そうだけどね、もうそういうね、国がどうとかさ、なんかさ、そういうのって
しかも
さ、
おじいちゃんでしょ？おじいちゃんなんか50代以上でしょ？
50代以上。
まあ、それもあんまり差別と偏見にならない、変な世代論になったんだけど、まあ大抵50代以上だよね。
いや、なんかさ、聞いてて気持ちいいもんじゃないしさ、ね、なんか、別にお前が報われないのそのせいじゃねえだろうって思ったりもするし、ねえって思いましたけどね。だからまあ僕はね、ちょっとそういうことに関しては、ちょっとね、そう思うんだけどさ、そう思った上で会長にちょっと聞きたいんだけど、ポー
DHC
ラ
の吉田会長じゃない方の吉田会長に。
さ、ポーランド人ってクソだよね。
いやー、だからまあ、ジャズの演奏が下手くそだったらすぐぶん殴るしね。
それは
ブ
あ
ルー
れ、
の
セッ
ね。
ション。あ、ブ
セッ
ルー
ションじゃ
の。
ない、ブルーのね。
漫画の話で
ブルージ
す
ャイア
よ
ント
ね。
シュープリームの。
いや、あのさ、 サイバーパンク2077ってゲームがあって、
はい、あ今話題の一番今話題になってる新しいゲームじゃないですか、うん、あれどういうゲームなんですか。
いやあれは、まあ、オープンワールドね、そのさっきから出てる、うんうん、あのグランドセフトオートみたいな感じの街とか世界が丸々あって、
うん、
まあその中で何でもできるよっていう、
でサイバーパンク世界観なわけね、
うん、サイバーパンクナイトシティっていうね街なんだけど、
はい、
まあそこで何でもできるっていうので、もう8年ぐらい前に開発がスタートしてるんですよ、うんうん、でまあ何回もねこう煽ってさ、これだけすごいことができます、
うんうん、
とかそういうことを言って、まあ、CD プロジェクトレッドって会社が作ってるんだけど、
それがポーランドなんだ。
そう、それがねポーランドの会社なんですよ。
え、ポーランド人がそんなゲーム作れんの？
で、その会社っていうのは、いやい
や流さないでよ。
まあ、いやでもそう思うじゃん正直、
うん、俺はでもあの一応言っときますけど、
うん、
高校の時ポーランド旅行してるからね、一人旅で。
そうだから聞いたの。
あのこれあれね、黒人差別してるやつが自分にも黒人の友達がいる論法で、あのよく言われるやつね。なんかあるんだよね英語で、私にも黒人の友達がいる論法。そうそう、 DHC の下会長も我が社にもあの在日朝鮮人の人がいます、うん、みたいな、だから差別してるわけじゃないみたいな、あの論法、うん、
そう、
はい、
でね、そのただその会社っていうのはあのウィッチャーシリーズっていう
別に、うんうんうん、ウィッチャーもだってあれすごいヒットしたし、
うん、
だって映画、だからなんか映画っていうかドラマにもなってるじゃん、
あのネットフリーになってますよね、うんうん、でね、ウィッチャーの特に3はそのコンシューマー機、要はあの
あ、まあ、プレッでも確かにウィッチャーってあれポーランド人だったのかな、
うん、何
がね、あれだちょっと差別されてるみたいな感じだもんね。
まああのね、あのゲラルトさんっていう主人公の、はいはい、ウィッチャーの人たちっていうのは差別されてるんですけど、うんうん、まあ、要はさ、そのシリーズですごいこう名声を浴びてる会社だった、
はいは
いはい、うん、で、まあ、当時そのプレステ4とかで出た時とかも、うん、まあ、やっぱなんだろう、他のオープンワールドと比べてさ、まあ、いろいろすごかったわけ、
うん、
でそこに来て、まあ、ただ僕はうちの嫁さんすごいウィッチャーが好きなんだけど、
はいはい、
原作読むぐらい好きなんだけど、
うん、
僕ね、あんまりあのファンタジー世界とかがちょっと好きじゃないので、
はいはい、
そんなにハマってなかった、まあ、だけどそのサイバーパンクってなった時に、まあ、めちゃめちゃ好きな世界観だしさ、
うん、
うん、まあ楽しみにしてたわけですよ、
うん、
でなおかつさ、今年そのほらタイとかも行けないじゃん、
うんうん、
で発表された映像を見ると、もう本当タイのバンコクの裏側みたいな、あ、汚いこうなんか路地の感じとかさ、
まあ、サイバーパンクはなぜかアジアよりにまれて、なぜかっていうね、そのまあ、ブレードランナーしかり、クーロンズゲートしかり、うん、クーロンズゲート、
まあね、うん、ニューロマンサー自体がほらね、
ニューロマンサーはね、そうだね、
ラシティですからね、ええ、うん、でまあさ、そんな感じでめっちゃ楽しみにしてたんだけど、うん、これがね、まさかのね、
え、
うん、
大ゴケ、
あのね、まずゲームにならないっていう報告が当日に相次いだんですよ。
だからそれは単純にあれですよ、システム上の問題でしょ、
うん、そう、要はね、まず最初その発売日にパソコン版の Steam とかで配信された時に、はいはい、もういろんな人がダウンロードを買ってダウンロードしまくるから、うん、Steam のサーバーが落ちたって言ってさ、
うんうん、
でサーバーパンク2020じゃないか
誰が上手いことを、
うん、人がいたりとか、はい、うん、でね、そこはまだすげえな、お祭り騒ぎになって
る、逆に社会現象的なね、うん、まあまあいいよね、それはそれで、うん、今しか体験できない、
そうで、僕たちも、9時のね開店を待ってさ、うん、あのゲオまで買いに行ったわけ、予約してたから、
そこはちょっと北関東っぽいんだね、スチームでダウンロードしろよ
僕たちはあのプレステ5がうちにあるんで、
はい、
まあプレステ4版が今出てるんですよ、
はいはい、
でプレステ4版っていうのはプレステ5でやってもできるから、
うん、
まあそうやってね、待って買いに行ってさ、始めたんだよね、うん、で今までもう何回もこうなんかライブ配信とかでこれだけすごいってことを言って、発売日も伸びてるからさ、
うん、
待たせた末にやって、まあ、今年タイの代わりにナイトシティで俺たちは楽しもうななんて言いながらね、
うん、
こうやったわけ、
まあ、そんな苦笑じゃないだろうけどね
そうだね、うん、したらさ、本当によく ゲームが落ちるんですよ。
あ、
まあ、まず画面を見て一番初めに思ったのが、画面がボケてるんだよね。
え、そんな、ボケてる、うん、それはほら、あんたんちのテレビが悪いんじゃない？
うん、でもうちのテレビ相当いいテレビですしね。で、うん、プレステ5でやってるし、
はい、
で要はさ、ほら、ブルーレイの映画見るとさ、DVD をもう一回見ると、ボケてるじゃん。
うん、
あの感覚なのよ。
うんうんうん。
うん、もう本当にボケボケの画質で、
うん。
うん、で、あれって一瞬思ったんだけど、
うん、
まあそこはね、嫁と一緒にこう見ながら、
うん、
まあ、あ、これはね、このポーランドのこの会社の小粋なきっと演出で、
うん、
オープニングとかそこら辺のところで人工の目とかを入れ替えて、で、この人みたいな世界がクリアにちょっとでも見えただろうみたいな。
それはいいじゃん。それ、
う
ん、
だからそういう演出として、最初ボケた画像でスタートしてるんだ、
はいはい。わざとフラストレーション溜めといて、
うん。
ちょっとサイバーパンクっぽいもんね。擬態みたいな。
そう思ったのよ。
はい。
いつまで経ってもそんなイベントは起きないのよ。
いや、わかんない。もう。うん。まあ、てか、そうではないことは確かなわけね。
うん。ずーっとボケたままなの。
はいはい。
うん。で、なおかつ、やってる最中にちょくちょく、強制終了したり、
うん、
まあ、あとバグが多いんだよね。
ああ。
うん。あの、とあるキャラクターがちょっと前半の方で結構大変な目にあって、
うん、
アイテムを託すシーンがあるんですよ、主人公に。
はい。
で、これをお前が持っててくれみたいな感じで託すんだけど、
うん、
なぜかそれが拳銃を持ってることになってて。
ん、ごめんなさい、どういうこと？
要はね、耳のところからチップをこう取り外して、主人公に出すんですよ、
うん。
だけど、それがチップじゃなくて、なぜか拳銃を持ってることになってて、頭から拳銃をニュッと出して。
いや、でも、ごめんなさい、そもそも世界観とかゲームのシステムとかがわかんないから、
うん。
それはどうおかしいのかがまずわかんないんだけど。
まあ、あの、とにかく、おかしいんですよ、
うん。
バグが異常に多いのね。
だからゲームのシステムの話ね。だって、サイバーパンク2077のありえるじゃん。うん、このチップをつって拳銃を握るって。
そうそう。だから、そこが問題なのね。要は、サイバーパンク世界でネットの世界とかが舞台の話だから、会話の中でもバグだったりとか、あと演出として、スキャンするときにちょっとバグったような砂嵐っぽい映像になったりとか、
うんうん、
そういう演出があるのよ。
うん、
だから、演出だと思って見てたら、ガチのバグだったりとか。
だからそれは狙いでしょ。どこまでが演出でどこまでがガチのバグなのかっていう、もうドグラマグラみたいな。
そう、だからまさにやってる人はドグラマグラっぽくなってくる。これわざとこういう変な動きしてんだよねみたいな感じだったりして、
うん、
まあで結局今ね、現状では、まあ今日時点では、あのソニーのそのダウンロード版は、
うん、
まあ、もう撤去されちゃった。で、買った人に対しては返金しますと。
あ、もう、差し替えじゃなくて返金。
うん。うん、ただそれも、その CD プロジェクトレッドが最初にそういう発表をしたんですけど、うん、まあ、その時はちょっと称賛する声もあったの。まあさすがにそうだよね、みたいな感じ。
うん。
だけど、その返金対応はソニーがやるんだけれども、
うん、
ソニーに返金した人が、いや、そんな話はまだ来てません、みたいな。うん、
ソニーが
言
ってるってことね。勝
手
に、
うん、
向こうの会社が勝手に言ってるだけですって。
そう。要は、そのソニーとしては多分ダウンロードの返金をさせるようにしちゃうと、
うん、
今後そういう前例を作っちゃうと、今後なんか、
うんうん、
規約とかを変えなきゃいけないとかさ、
うん、
いろんな社内的なことがあると思うんだけど、まあなんかね、そんな感じになって、まあ今日時点ではもうできるようになったのかな、でも。うん、でもなんかそんなごたごたがいろいろあってね、結局今ね、YouTube とかでもバグを楽しむような、なんかネットミームみたいになってて、
うん、
すごい大変なんですよ。
一個の電球を取り替えるのに何人のポーランド人が必要でしょうか？クイズ。ポーランドクイズ。一個の電
球。なんかありそうだよな、そういうの。
こうね、
うん。
天井に取り付けるために。
うん、
ポーランド人は何人必要でしょうか。
まあそれ面白いこと言える自信がないんだけどさ。
答え。3人。
うん。
1人が電球を掴んで、
うん。
天井の方に差し込んで、残りの2人がそいつの乗っている台を回転させる。から。どういう案
だった？
だから、台を回転させるやつは2人。その台の上に乗って電球を自分がくるくる回る人が1人。
まあ分かったような分かんないようなあれだけどさ、
だから、死ぬほど非効率なことを頑張ってやってるっていうポーランドジョーク、ポーランドジョークでアメリカンジョークね、ポーランド人をバカにする差別ジョークがありますけど、
ああ、いや、
思わずそう言いたくなるってことね。
うん、で、なんかそのやっぱしポーランドの人って別にそれこれヘイト的な話じゃなくて、
絶対ヘイトするやつそう言うけどね、これはヘイトじゃないけど、
うん、でも結構やっぱね大口叩くのはあるっぽい、ね、
だからヘイトだっつって、うん、
でただ確かにでもそこなのよ、本当に、あの発売前に、
まあ、ポーランドが大陸の人は、ね、日本人に比べたらね、ユーラシアの人は、ね、
うん、で、まあ、ただね、あの、ちょっと僕も、面白いからいろいろ調べてたんだけど、うん、やっぱね、パソコン版の最高の品質で作ってたらしいんだよね。
はい。
で、それを、まあ、プレステ5だったり、プレステ4とかに最適化するのができてなかったらしいのよ。
そこは日本人に任せたらいいんじゃない？だから。
うん。で、ポーランドって、もともとそのコンシューマー機の習慣をあんましなくて、うん、
はいはい。
パソコンで組んでゲームをする人が多いんだって。
へえ。
うん。で、まあそういうのもあって、その土壌的にね。
うん。
っていう風じゃないかってことを言ってる人もいたけど。
それは一人がマザーボードを持って、残り二人がその、そいつの乗ってる台をくるくる回して。
まあその非効率さだったらね、逆に面白いけどね。
はい。
そう、まあだけど、まあね、僕もだからゲーム的には全然面白い、うん、好きなんだけどさ。やっぱさ、ちゃんとできる形でさ、やんないと、こんなね、年末、きっと CD プロジェクトレッドの人はお休みも取れないと思うしさ。
まあでも、その話がずれるかもしれないけど、そういうふうに変に、言ってみれば変にこう、世界史的に見れば、まあ、ポーランドなんて大国から攻められてね、神々の遊戯場と言われたような土地だから、うんうん、ある種発展が遅れているところがあって、そういうところで創意工夫によってゲーム文化が作られるっていうのは結構ありますよね。そのポーランドにしたってあのやっぱりコンシューマーじゃなくて自分自作パソコン組んでやってるみたいな、あの文化があったからこういうゲーム会社ができたりっていう流れなわけじゃん、歴史的に見れば。あとはそのほら今の e ゲームの、あ e スポーツか、 e スポーツのプレイヤーとかも、まあ言ってみればなんか、えそんなところにっていう国にいたりするんだよね。
あ
の、
うん、あ、まあ、そうね、そうね。
なんかどこだったっけ、ごめん忘れたけど、もうそこのなんかあの本当にうちらが子供の頃に通学路の裏路地にあったようなゲーセンでやってた、
うん、
や今でもやってるようなやつが実は、うん、あの日本人のチャンピオンを倒したりとかね。
そうだね。だから。ねえ、まあちゃんとできるようになったら嬉しいななんて思ったりはするけどね、
うん、あとは言い忘れてる、あのね、そうそう、小沢蓮さんのことも言わなきゃいけないと思ったんですけど、
はい、
あとキラーカーン、
ああ、
ひき逃げ問題ね、
全然追ってないから
え
わかんないけど、うん、
キラーカーンは知ってますよね。
あプロレスの人だよね。
うん、
うん、
まあ、プロレスの人というか、うちのすぐ近所で店をやってる、うん、居酒屋カンちゃんやってるね。
前言ってたね、なんかね。
ちょこちょこ話題に出してるでしょ、
うん、うんうん、
それこそ、まあ、居酒屋カンちゃん、もともとは十二層通り、新宿中央公園のところにあって、で、その後北新宿、西新宿の他にあって、で、今、大久保百人町にあってって、もうずっと、それこそ、俺の引っ越しに合わせて引っ越してるんじゃないかってぐらい、俺がストーキングされてるんじゃないかってぐらいずっと俺の家のすぐそばでやってる居酒屋カンちゃんね、
うん、うん、
OK してるキラーカンさんが自転車で 女性をひき逃げしてしまったと。
はあ、うん。
で、まあ女性結構怪我しちゃったんだよね。
うん、ああ、うん。自転車はね、結構被害大きいんだよね。
うん。特に、いや、キラーカーンはめっちゃでかいからね。
そうか、それもあるよね。
めっちゃでかいし、ラジオでも何回も走ってると思うけど、すっげえヨタヨタヨタヨタ運転してんだよ。
ああ、そうなんだ。
やっぱまあ、うん、バランス取りにくいんだろうし、
うん、
もともと体の具合からしてたし、やっぱり年だし、軽快な人間ではないの、確かじゃん。キラーカーン。
そうだね。
で、
う
ん、結構ね、食材とかをやっぱり買い物して帰ってるから、でっかいビニール袋とかを両手に抱え、うん、つつ運転したりしてるから、両ハンドルにぶら下げつつ、うんうん、
そんな普通に珍しくないぐらいのレベルでいたんだ。
めちゃめちゃいるよ。
で、あ、
うん、
もう今会いに行けるキラーカーンみたいな感じでいたんだね。
居酒屋カンちゃんは毎日いるから。
あ、まあ、そうなんだ。なんかほら、うん、名前だけでさ、いない。
はいはい。うん、まあまあ芸能人の店ではね。
うん、
そ
う
だ、でも居酒屋カンちゃんはもう、そのすっごい昔から有名じゃん。キラーカーンがいつも店にいる。のでまあまあそれはそれとして、うん、そのレベルじゃなくて普通に道歩いてたらよくすれ違ってるわけよ俺も。で確かに酔ったよって酔ったよって自転車運転してて危ねえなって、まあごめんなさいね、こう落ちた人を叩くのが得意な人間としては最初からそれ言っとけよって言うんじゃなくて、もうこういうことになってから後から、いや俺も思ってたんすよ前々から、
思ったんだよねってね。
そう、小沢くんもね、やっぱりフェミニンなところのキャラクターをね、抑圧、ね、男の部分を抑圧されてから暴力的に、なあ、良くないとは思ってたんだけどね。キラーカーンもよたよたよたよた自転車ね。ほんと。で、で、結構でもね、ちょっと不安になるのが、報道陣がね、詰めかけた、来た時に、一気にぶち切れたりしてるんだよね。はい、女性の方が、被害女性の方が金を取ろうとしてる。
これ一番言っちゃダメなやつじゃん。
うん。で、もう、ぶち切れた後に店内に入って、で、うん、報道陣がガラス越しにね、中をかかったらめちゃめちゃ号泣してたの。って言って しばらくすると、今度はカラカラカラカラって開けてきて、うん、俺がなんで引き逃げしたって言うんですか、逃げてないですよって、
うん、
またぶち切れて、その後で今度はしばらく経ったら大声出してすいませんでしたって泣きながら謝ったりとか、
不安定になっちゃって
るね。なっちゃってるよね、
うん
うん、ステロイドってね、頭もはげるしさ、ちょっと暴力的になるじゃん、
うん、
ほら武藤敬司がはげたのもあるステロイドの影響でしょ。
ああ、武藤刑事はね、僕、前も言ったけど、付き人一日やりましたから。
え？なんで、そんなこと言ったっけ？
まあ、今だと。
まあ、そもそも、キラーカーンが今ステロイドやってるわけはないんだけど。まあまあ、うん、っていう、小ボケしたんだけど、あんたのその、武藤刑事、え、どっち？グレートムタの方、武藤刑事、どっちの付き人？
武藤刑事ですよ。
武藤刑事の方の付き人。
一日ね。
え、何ですか、うん、それ、一日ねじゃねえんだよ。そっちの方が不思議だ。何一日所長みたいな感じで。
いやいや、あれですよ。山梨行った時にさ、
はい、
仕事の、ね、サラリーマンの僕やってたんですけど、
はい、
まあ、その関係で、武藤敬司さんが出る番組。うん、
山梨
で。で、うん。NHK の番組ね。
ああ。
で、うん、一日ね、そういう付き人を探してるんだけど、やるって言われて。
どういうこと？コーディネーター的なこと？
もう、まあ、要は、いや、まあ、マネージャーの代わりだよね。
マネージャーがちょっと来れないからっていうので。
来れないか、多分、いないのかな、わかんないけど。
いないことはないだろう。うん、何年前の話？
だからもう10年ぐらい前かな。
でも10年ぐらい前でしょ？
うん。
あ、でも逆にそっか、もういないってことか、昔はいたけど。
うん、そう、それで NHK の番組で、大好き山梨みたいな番組があったのよ。
はいはいはい。NHK 山梨の、う
ん。あ、そうそうそう。で、武藤さんって、鶴田かどっかの出身なんだよね。
そうなんですか。
うん。 で、その武藤さんが、うんうん、武田信玄のコスプレをして、うんうんうん、で、その山梨のなんか中学校とか高校生の合唱部みたいのが、うんうん、武藤さんを中心にして、あの広場で歌うみたいな、うんうん、の時に付き人しましたよ。で、ただその時に、やっぱし、担当の人に言われたのが、言って大丈夫だよね。
いや、知らんよ。内容によるわ。もう覚醒剤やってるとか、そんなこと話じゃないよね。
違う。結構足腰もうやばいくて、転倒とかするから、そういうことがあったら支えてくださいみたいなことは結構言われたんです
よ。まあ、真面目な話、まあ、ステロイド云々じゃなくて、うん、プロレスラー、しかもちょっと昔のプロレスラーって、やっぱり、うん、上半身鍛えて足が細いっていうパターンが多いじゃん。そう。結構やっぱり膝とか足腰やっちゃうっていうパターンが、今は多分違うと思うんだよ、うんうん。昔のプロレスラーってやっぱりそうなんだよね。鍛え方の問題っていうか。
うん。で、その、だから、その、合唱の中心になって、うん、最初の段階だと、風林火山のこう、扇みたいのを持ってさ、
はいはい、
踊るみたいな案だったんだけど、
扇じゃないけどね、あれね。軍船ね、軍船。
うん、はい。そう、それで踊るってやつだったんだけど、はい、それができないから、はい、椅子に座ってやっ、撮りましたけどね。
まあでも、武田信玄も椅子に座ってるイメージあるけどね。
うん、だからそう、まさにそのイメージでやったんだけど、
キャンプチェアみたいなのに座ってるイメージあるよね、うん。
まあ、あとね、ついでに言うとね、その時にもう一人芸能人の人で、うん、島崎和歌子さん
はいはいはい
がいたんですよ。
え、その人山梨だったっけ。
いや、多分それはその手の番組に毎回出てんのかな。
まあ NHK 山梨とか NHK の地方に出てそうですもんね、
うん、
島崎和歌子、うん、
そう、
うん、
でね、まあ、さっきの小沢連さんの話じゃないけど、
ほう、
二面性ありましたね。
どっちどっち。え、武藤さん。
え、違う、その島崎さんね。
ああ、そうなんですか。まあ、武藤さんが二面性あることはもう周知の事実ですからね。
え、でも、武藤さんはめちゃめちゃいい人でしたよ。
え、
僕、
もしかして、グレートムタって知らないの、うん、
あ、知らない。何ですか。だ、僕、
ちょっと、
超怖い。他の武藤敬司さんも知らなくて、はい、当時。
お前。
で、やっぱし、一緒になんか写メとか撮ってもらったんですよ。
うん。
で、その時に、やっぱ会社の人に後からその写メ見せたら、うん、すごいプロレス好きな人で、その人が。
はい、はい。
めちゃめちゃくれくれみたいなことを結構言われましたけどね。
いや、だから、うん、お前、付き人やってるくせにグレートムタ知らないわけ。
グレートムタって、
これ。
ああ。
で、毒斬り
プシャーって。ファイアープロレスリング、ファイアープロレスリングってゲームにいたよ。
こいつ。
切り吐く人。
そう。
うん。え、ちょっと待って、これの正体って武藤敬司なんですか。
まさか2020年12月20日にこの会話をすることになるとは思わなかったけど。
ね、最近ほら、ツイッターでもさ、知らないことを引きらかす若者は、ダサいみたいなこと言ってる人がいたけど、若者でもないけどさ、
マジで年上だけどね。いや、だから、武藤敬司というベビーフェイスのプロレスラーの闇の部分、ヒールの部分がグレートムタっていうこの赤く顔を塗ったものとして出てくるっていう設定ね。もう本当はこういう設定ねって言いたくないんだけど、本当は言いたくないんだけど、もうゼロの人間に、知識ゼロの人間に言うにはそう言わなきゃいけないから言うけど、
あ、じゃあみんなそれを知った上で様式美としてやってた。
ええ、様式美っていうか、まあ、まあまあ、それは、まあ、このね、まあ、
まあ、デリケートな問題ね、
プロレス。全然デリケートじゃない。さすが、ジャイアント馬場の動きが呪いのに、相手のプロレスラーが合わせるとかはちょっとデリケートなね、話だけど、はい、こっちはさせん、日本人の誰も、本当にグレートムタと武藤敬司がショーとしてやってないなんて思ってる人いない、思ってない人いないからね。
いやでも一つ賢くなったわそれ、うん、あ、だから二面性といってそっちに引っ張られたわけだ会長は今の話で。
当たり前だよね。
わかんないもんだって。
わかんない方がおかしいんだって分かってくれ。
そうそうそう
か、ね、俺がね、うん、なんか俺が そんな専門的なこと言われ知識をひけらかされたってわからないからっていうことじゃないんだって、もう。
そうだね。今回僕が悪いです。
全部悪いんだよ。お前のその、手塚治虫知らなかったりするやつ。
いや、でも。
だから、まあ、山梨っぽいよねって言おうとしたんだよ。あ、やっぱり武藤さんも山梨県民なのかって。そういう二面性あるからね、みたいな。毒斬り吐くもんねって。
なるほど、なるほど。でも、すいません。
言ったら、キョトーンとされちゃってたわけでしょ。
はいはいはい。
え、何言ってんの、この人みたいな。
まあでも、ね、詳しくは言いませんけど、島崎和歌子さんは結構ね、二面性、当時はありましたよ。
まあそこまで言ったら具体例出さないと逆に角が立つから、具体例言ってくださいよ。
あ、まあ、めっちゃ態度悪いよね。
まあでもそれは芸能人の話になるたびに、
別に。言いがちじゃん、そういうこと。うんうん、だけど実際さ、僕も全然ほら、そんなとこにいないからわかんないけど、うん、まあ、逆にそんなとこにいないからこそ、プライベートのそういう人に、ごく稀に遭遇したりとかあったりとか、うん、お話したりするとさ、うん、そういう浅すぎる関係だからこそ、よくしようとするじゃん。
うん、
芸能人の人もさ、
うん、
うん、だけどね、結構ね、隠そうとしない感じだったよ。
じゃあそれはマネージャーとかに対して当たりが強いとかじゃなくて、菅田さんに対してっていうことか。それはよくないね。
いや、僕じゃなく、
そのね、身内スタッフとか。
違う、来てくれてた、うん、なんとか中学校高校の合唱の子に対して、
うん、なんだそれ。逆に面白くなってきたわ、そこまでいくと。え、子供に対して、どういう感じなの？歌下手とか。
あ、まあでも、ね、まあ近い、そういう感じ。
そこまでいくとわざとやってたんじゃないの？そんなことじゃないの？
わかったもん、本当に。
うん。いや、そう言わないと逆に最悪の方向に想像が膨らむから言いなよ。
いや、具体で。なんかね、その傘だから、雨降ってたのかな？
はい。
なんか傘をこう持って歌ってたんだよね、みんなが。
うん。
うん、で、その時に、一人の子がね、ちょっとこう傘を、こう、なんていうの、斜めった感じでずっとやってたの。
うん。
そしたら、もうそれで、めちゃめちゃブチ切れて。
え、どういうこと？なんで傘を斜め
た？私の顔が、映らない、みたいな。
ああ。ああ、
はい。うん。なんで、まあ僕もちょっと、そんな近くにはいなかったからさ、あれだけど、うん、結構それでね、中断したりとかね。まあただね。
ある意味、プロ意識っちゃプロ意識だけどね。
うん。だけど、なんかね、ちょっと、あ、なんか、怒るにしても、こうやって、みんな見てるとこで怒るんだ、みたいな。
まあ逆に裏を持てないじゃん。じゃあ二面性がないじゃん、逆に、それは。
え、でもほら、テレビとかだとさ、もっとこう、なんか、姉子でもないけどさ。
姉さんってね。若子姉さんって言われてるんですね。
そうそうそう。
え、でもそういうことじゃないですか。それが姉さんじゃないですか。
結構、チャキチャキな。結構空気悪くなってました。
やっぱあれじゃないですか、あの島田紳助イズムを引き継いでるんじゃないですか、オールスター感謝祭で。
まあね、でも本当もう10年以上前の話ですからね、うん、あれですけど、ただね、うん、武藤さんはめちゃめちゃいい人だった、
うん、まあ、それはね、だから俺が言ってるように、やっぱり島崎和歌子さんもそういう、ね、抑圧されたけど、うん、武藤さんの場合は、昇華してるわけですかね、グレート・ムタとなって。
そうだね、
臨床心理学研究会会長だったら分かると思いますけど、
まさにスポーツなどで昇華してたわけですよね。
それ中学校の保健体育の教科書に書いてあるやつね。オナニーのしすぎは、オナニーがしすぎはやめましょう、スポーツなどで昇華するようにしましょう、性欲はっていう、
そういうこと、そういうこと。
オナニーすりゃいいじゃんってだけの話なんだけど、あれね。
すみません、なんか話があれしたけど、何そのキラー感が、それで。
だからね、足腰がよたになるし、精神も不安定にね、
うん、
なるのは、まあまあ、ステロイドとか。でも、逆に言うと、武藤さんの場合は全然ステロイドの精神的影響は見られなかったわけだもんね。
まあまあ、一日一緒にいた限りだと、温厚な人でしたよ、
うん。
うん。そうね、まあでも、どうなったの？キラーカーンの人、それ捕まっちゃったの？
いやいや、まあ、結局、まあでも民事じゃないのかな。
まあ、
うん、
お店はやってんのかな、今。
やってんじゃない？だって店に報道陣が来てるぐらいだから。
そうね、まあ、自転車気をつけなきゃ怖いよね。
自転車は本当にね、あの保険入った方がいいですよ、うん、皆さん、今は。ちゃんとね、多分キラーカーンさん、保険入ってなさそうだしな。
そうかな。うん、まあ、保険入りづらいけどね、あのプロレスラーってね、保険結構
なるほど
ダメなのなんですよ。
これさすが詳しい、さすが詳しい、スカッツさん。うん、
危険職種っていうのに当たるから、
はいはい、
まあ、入れたとしても、例えば同じ保証でも、すごい高額になったりとかさ。
うん
うん、
なるほどね。
ね、
はい、
うん。早く解決することをお祈りしております。
ちなみにこれが、お店で涙を流すキラーカーンさんです。
ちょっと笑っちゃいけないけど、ちょっとね。うん、ああ。なるほどな。
これも1回ぐらいは行こっかな。もう10年以上ご近所さんだから。
え、何屋さんなの？
居酒屋。
あ、そうなの。別になんかその国の料理とかそういうんじゃなくて居酒屋なんだ。
そうだね。あの、ちゃんこ屋とかでもないよね。
そうそうそう、そういうんじゃないんだね。なんかあの、あれみたいなね、あの、ミッキー・ロークのレスラーみたいなさ、
はい、
あの、映画のさ、
はい、
そういうちょっと無駄なしさがね、なんとなく思っちゃうよね、そういうふうにね。
はい、
うん、
あとは、そう、メールを読まないといけないね。星志さん、30代女性、会社員の方ですね、東京の方ですね。はじめましてかな。あの親戚から興味深い話を聞いたので投稿させていただきます。実家と祖父母の家は徒歩数分、歩いて行ける距離でした。その祖父母の家の2メートルほどの小さな崖を挟んで A さんというおじいさんが奥さんと一緒に住んでました。田舎あるあるではありますが、 A さんはタンクトップとパンツ一丁でうるついていて、今思えば割とやばい人でした。まあ、実家はじゃあ東京じゃないですね、田舎の方なんですね。うん、それでも小さい頃は全く気にすることなく、たまに挨拶したり話をしたりしていました。私が就職で実家を出て何年か経った頃、 A さん夫妻が火事で亡くなったと母から知らされました。 A さんの名字は少し難しく、その上漢字を見たことがなかったので、その知らせを受けた時は近所の知らない誰かが亡くなったんだなと思ってました。その年の年末、親戚の法事で実家に集まることがあり、そのことについて話題が上って、ようやく名前と顔が一致して、あの A さんが亡くなったのかと痛く驚きました。まあ、知らせた時の反応が薄かったので、あのお母さんはお世話になったのになんて白状なやつだと思ってたみたいなんですけどね。 A さんのお宅は全焼していたようで、冒頭で書いた通り A さん宅と祖父母の家はとても近く、周囲には木や草も生い茂っていて、よく燃え移らなかったねと言いました。すると親戚はひそひそとなぜか小声で話し始めました。実家の地区のお祭りでは大人が天狗に扮して子供にお菓子を配っていました。地元民にとっては今のハロウィンのような存在でした、
うん、
しかしその神社における天狗は神の使いでしょうし、その衣装や小道具は当然祭具、祭りのね、祭具です。 A さんはしかしなんと酔っ払って天狗の小道具である杖やお面をバキバキに壊してしまったのです。その年A さん宅のみがきれいに全焼し、二人とも亡くなってしまいました。その A さんのおじいさんはチャランポランなイメージがあり、罰が当たることもあるかもしれないなと思ったんですが、奥さんはとてもいい人だった気がするので、なんだか不憫に思いました。以上になります。今年僕は怖くないを聞き始めたので、コロナの影響ですかね。
うん、
またイベント等にも参加したいと思っています。ぜひお願いします。私自身、出会い系で 5P をしたり、女性向け性風俗で少女を卒業したことなどがあり、また投稿させていただけたら幸いです。
あら、また来たぞ、こういう人。
吉野さんがカミングアウトしたと思ったら、その話を送ってね、すぐ送って、今すぐ、これを聞いた、仕事中だろうとそのパソコンで書いて、ワード開いて、出会い系で 5P をしたり、女性向け風俗で、処女を卒業したい、ね。いいじゃないですか。
うん、
お宅どこですかね、これ。山梨県じゃない？
なんかね、 日暮らしの泣く頃にみたいな話だよね。
だからさ、最後これ多分星さんは怪談的な、ね、たたり的な話で、天狗のね、そういう神様にまつわるようなものを粗末に扱ったから、その、そこだけ綺麗に全焼してしまった神様のたたりだと。もちろん、私も怪談やってる人間ですから、そういう解釈をしますよ。もしますよ。そういう解釈もしますけど、A さんのお父さんお母さん含めた近所の地元の人たちが付け火したっていう解釈も、だから綺麗にそこだけ燃えて他に炎症しなかったんじゃないかっていう解釈も、山梨県だったら成り立ちますよね。
いやそのうち絶対怒られるよ。
山梨ラブの人にね。山梨かどうかすら一言も言ってないんだけど、
ね、武藤刑事に怒られますよ。
そうね、グレートムタにね。
はいはいはい。
首を測る。
いやでも、まあね、でもそういうことってあるんだろうね、実際ね。怖いっすね。
でもね、その奥さんの方も亡くなったし、まあね、これそもそもその、ハロウィン的なことに使っている天狗の小道具をバキバキにしたことと家が燃えちゃったことを関連付けられるかどうかすらも分かんないんだけどね。
あのさ、そういう話、まあ結構類型としてあるじゃない。
はいはい、
そう、あのさ、全くね、会長ほらいっぱい階段を収集してるからさ、はい、聞きたいんだけど、
はい、
逆にこうあれなの、あの全く意識しないでぶっ壊したりとか、たまたまつまずいて壊しちゃったりとかしたもの、
うん、
で祟られるパターンとかってあるの？もうさ、明らかに天狗のものとか細部とかだったら、
うん、
壊したりしたら本来やばいものじゃん、
うん、
全然それを意識しないで壊したらたまたまそれが何か封じてるものだったとかさ、
でもそれはどうやって知るわけ？それがたまたま意識しないで壊したとしたら、うん、
それなんか後で聞いたらそうだって聞きましたみたいなさ、
後で聞いたらとかはあるかもしれないね。だけど、うん、つまり何かっていうと、それはまあ怪談に限らずオカルト全般に関してなんだけど、どう関連づけるかっていう我々の精神心理的なこともあるわけじゃん、
う
ん、世の中の神羅万象、いろんな行動があり、いろんな現象があるわけで、例えば極論言えば、あの俺が今日家出る前に目玉焼き食べたから A さん家が火事になったっていう、うん、まあ、めちゃくちゃな関連付けもできるわけじゃん、
うんうん、
それ俺が主張すればね。だけど、それがまあ世間一般の常識的な、宗教観信仰観とは合致するのは、その地区の、信仰宗教にまつわるものを粗末に扱ったから。でも近代科学的な精神実証性、再現可能性、検証性から言えば、一切それは、
うん、
あの理不尽なことなんだけどね。だからその兼ね合いがグラデーションとしてあって、うん、でじゃあそれは全く意識せずに意図せずに何かを知らずに壊してしまいました。その後例えばひどい病気になったり事故になったり家が燃えたりしました。でも知らなかったら関連付けようがないよね。
うん、そうね、紐付けされてないし、うん、逆に他のとこで紐付けしちゃうかもしれないもんね。
そう、
寒い中外いたから風邪になったんだっていう、別にある種科学的なものに紐付けされること
もあるかもしれないし、全く関係ないのに最近墓参り行ってないからこういうことになったのかなっていう風な紐付けにするかもしれないから、うん、あのそれはスカさん、科学的な物理現象的なことに引きずられてるんですよ。物理現象だとしたら、うん、自分が意識しようとしまいと、
うん、
因果関係はあるじゃないですか、
うん、
例えばなんかなんだろうな、あの暴飲暴食をしたからお腹壊したっていう、
うんうんうん、
因果関係であれば、その人が例えば何も知らずにじゃあ毒を飲みました、
うん、
ね、あの誰かから騙されてね、
うん、
何にも知らずに毒を飲んでも死ぬ場合あるじゃん。死ぬじゃん、うんうん、 でもそれはその人がそれを毒だと意識してしない、しまいと死ぬわけです。それは毒という化学物質が人間に対、人体に対して悪い影響を及ぼして死ぬという、生物学というか生理学というか医学的にな、科学的な物理現象として起こるから、
うん、
それとたたりとか呪いっていうのは全く違う話なんで、
ね、
その人が意識しない限りは存在しないんで、それは、
うんうんうん、そうか、わかりました。
回答になったかな、大丈夫これ合ってる、あの聞きたいことこれで満足した、大丈夫、
すごいテレフォン人生相談的な、
クンジェ
そっち全然聞いてねえな。
ジェーンのいとこのスンジェーンね、あの腹違いのいとこ、あのオカルト、
あれも
オカルト人生相談に乗る頃ね、
う
ん、何何
ジェーンスー生活は踊るってまだやってんの、
あ、わかんない、あいとこの方の番組わかんない、聞いて、私も聞いてないの、ごめんね、別に仲悪いわけじゃないの、忙しくてちょっと、
はい、
こっちも同じ時間に帯番組やってるからオカルト踊るっていう
はい、わかりました、うん、まあでも面白かったですね、これまた 5P の話も聞きたいですね、
まあ正直、うん、階段やってる人間が言うのもなんですけど、そっちの方が早く聞きたいなこの話よりまず第一通はそっちにしてほしかったですね、まあ、もちろんこの話いいんですよ、この A さんの、ね、おじいさんの家が逃げしちゃった話いいんですけど、まあ3回目でいいかな、まず出会い系で 5P をした話、女性向け風俗で処女を卒業した話、2通目、3通目がこれっていう順序、まあ今年から聞き始めたからまだね、このラジオの距離感作法分かってないかもしれないけど、みんなそういう感じでやってるから、うちはみんなね、リスナーも含めてそういう感じでやってる、やらせてもらっているんで、
まあでもね、初めてメールいただいたので、
うん、
ゴティラインです、
お、なかなか高いじゃないですか、
キサンジさんとは偉い
キサンジさんの25倍、
10回分、うん、そうそうそうそうだね、はい、ありがとうございます、
30ティラインたまったら特別なプレゼントがあるんで、うん、よろしくお願いします、
はい、はい、
2通だけです、
あ、なるほど、今回はもうじゃあこれでね終わり、
うん、いやいや、アフタートークありますよ、
あ、
まあ、この放送全体がアフタートークですけど、アフタートークですね。
はい。
話すことないですか。
あ、まあ、今年も終わりだね、もうすぐね。
はい。まあまあ、何話してもいいからね、アフタートークは。
まあね、なんか見てます？映画とかさ。
ああ。ね、ちょっと言い訳ですけど忙しくて見れてなくて、まあ、クイーンズギャンビットがあの時話した時からもう1話見れたんで次が最終回かな、
なんかあれやっぱ人気あるね、いろんな人が面白い面白いって、ね、うん、
面白いよ、あの普通にちょっとだからその少年バトル漫画的な要素もあるっていうか、まあまあ熱い要素もあったりするからね、そういう、修行して格上のやつと戦うために修行するみたいな、
まあまあ、8話とかでね、うん、見やすいよね、うん、この話数も多くないからね、
そういう流れになってきたよね、うん、やっぱもう無駄に長いのもうやめてほしいよ、24とか、まあ、そのね、ウォーキングデッドみたいな、
はいはいはい、うん、ウォーキングデッドって言えばさ、
うん、
今度1月から日テレ系かな、うん、で始まる、
うんうん、
竹内涼真さんが主演のね、
はいはいはい、
ドラマがあるんですよ、
うん、
それがね、日本テレビと Hulu の共同制作ドラマ、
おもうそういう Hulu との共同制作みたいになってんだこのご時世、うん
うん、君と世界が終わる日にっていうねドラマ、
うんうん、
これがねゾンビものっぽいんだよね、
なるほど、うん、
結構期待してるんですよ、
それはあれですか、メタゾンビものですか、それともストレートなゾンビものですか。
いや、なんかね、トレーラーが公開されて、それ見たんだけど、うん、それと、まあ、普通、本当のゾンビみたいよ。
まあ、ストレートな方ね。
うんうん、うん、
はい。もうメタゾンビものお腹いっぱいになってるんで、やめてほしいんですよね。まあ、うん、 やるならストレートなゾンビモードやってほしいですね。ちゃんと、しっかり。うん、
そう、ただ、今これね、僕、ニュースサイトを見て話してるんだけど、うんうん、あの、楽しみだなと思ってたら、うん、1月から日本テレビ系日曜ドラマにて、シーズン1が放送開始となって、
うん、
全10話で一度完結なんだって。
はい。
で、その後3月から Hulu オリジナルでシーズン2全6話が配信。
ああ、別でってことね。
これ一番萎えるパターンだよね。
うん。よくないね。明らかに Hulu への誘導
っていう、ね。そう。日テレこれ多いんだよな。
なるほど。あ、そうなんだ。
まあ、ただ、うん、多いわ。あなたの番ですとかそうだったんじゃないかな。
え、あ、3、うん。推理物でそれ、ひどいね。
まあ、あの、まあ、ね、その事件の裏側とか
描いてる。まあ、まあ、
うん、
スピンオフってことね。まあ、スピンオフだったらまあいいけど。
うん。うん、で、まあ、でも、やっぱしこの地上波でさ、特に日本のね、うん、こう、まあ、恋愛ものとか悪いとは言わないけどさ、うん、そういうのばっかの中で、まあ、ある種このちょっとね、
うん、
あ、どの程度までこう、描写するのかなって、うん、めちゃめちゃ楽しみなんですよ。
うん。
うん、期待しております。
まあ、そうね。あの、ストレートなゾンビものやるんだったら、応援したいですね。
うん。ね。まあでもさ、なんかさ、その、Hulu と共同制作とか、アベマと共同制作みたいのだと、
うん、
ちょっと、あれって感じになるのはなんでだろうね。
で、俺、あれってなんないんで、何にも共感できない。
なるでしょ。だって、あの、あれですよ。M を愛すべき人がいても、
うん、
アベマと
共同、ね、はいはい、
うん、ネトフリと共同制作とかになれば、うん、超期待できるじゃん。
うんうん、
なんか、うん、なんかHuluとかだと、あれ
って感じする。あ、そういうこと？ネトフリに比べて格下だからってこと、
うんうん、まあなんかあんまお金別にかけたりしなそうだなって気はしちゃうよね。うん、なんかね。
なんかツイッターで渋谷の百軒棚のあたりに、街が一つできてたってすごい話題になったけど、うん、あれ多分全裸監督だよね。
あ、あれ全裸監督だね、うん。うん。なんか歌舞伎町でもこの前やってたみたいですよ。
ああ。
うん。ね、あれもまたね、シーズン2も。
はいはい。まあ、金の書き方がね、違う。俺もな、うん、多分ポシャったから言うけど、ネットフリックスのやつ出れるはずだったんだけどな、コロナでポシャったんだよな。
え、なんかそれ、そう、あの、うん、ずっと前言ってたなって、この前たまたま思ってたんですよ。
いや、わかんない。ポシャってないのかもしれないから。これ以上、これ以上は勘弁してください。ね。ちょっと言わせないでくださいよ、これ以上。
まあでもそれ、ね、うん、実現したらいいよね。なんかどんなのか僕も聞いてないけどさ。
う
ん、
まあネットフリックスの中でも全然金がかかってない方だと思うけどね。
おー。うん、ね、まあやっぱさ、でもお金かけたものはそれなりに見応えあるけどさ。
うん、
でも誰かも言ってたけどさ、やっぱそういうのって力がいるじゃん、見るのに。
はい。
腰を据えて見なきゃ。
はい、はい、はい。
うん。だからまあ、それはそれで疲れたりするよね、その。うん。
まあ、それの対局にあるのはこのラジオじゃないですか。
まあ、ながら見、ながら見、ながら聞き。
もう。
ね。
ええ。ただ、クイーンズ・ギャンビットなんかは、確かにそういう意味では、全然すごい金かけてる感じでもないから、まあ、いいかな。あの、ストーリーも、なんか息つかせぬ。っていう感じではなくて、割と緩い感じなんで、うん、なんかだんだんやっぱりその配信ドラマっていうものも多様化してるというか、この時代に合わせて変化していってるな。
うん。
それは何かというと、ながら見
ながら
の方向に、やっぱりなんかもう3歩ぐらい先行っちゃってんだよな、俺。毎度毎度思うんだけど、絶対時代の方が追いついてくるじゃん。ながら見って何年前から提唱してる俺。
あ、結構前から確かにそれ言ってるよね。
うん。スーパーバイザーにな、ネットフリックス社のスーパーバイザーにすりゃよかったのにな、もうちょっとね、早く。いや、もうね、進みすぎなんだよ。3歩進んじゃうとダメなんだよね。3歩進んじゃうと売れないんだよ。
時代が、うん、時代が追いつかない。そうそう、死後に、ね。死後に。
そう、だから半歩。半歩先が一番儲かるんだけど。
はい。
三歩だとね、ダメなんですよ。不遇なんですよ。だから未だにこんなラジオやってんじゃん。こんな。新大久保のバスへの 安いマンションの一室で。
中央林間のね、はい、もう狭い部屋で、うん。嫁さんが起きてこないかどうか、ビクビクしながらやってるわけですよ、は
い、
本当ね。
お互いね、うん、そう。
あ、まあ、あとね、あれ、
あの、あれ見てるでしょ、菅さん。誰かが見ている。
え、何それ。
気になってる。気になってる。どうしましょう。こう。
え、大丈夫、大丈夫。今え、何誰かが見ているって何
あの、香取慎吾主演の三谷幸喜の。
あまあ、言いたくないけどさ。
いや。え、スガッツさんだったら見てるだろうなと思って。いや、俺は見ないからさ、スガッツさんに感想を聞きたいなと思ったんだけど。
一番俺が見ないようなさ。
気になってる。気になってる。
なんか、あの、あれほら、遮断でしょみたいなさ。
ウェルメイドなね。
うん、そうそうそう、ウェルメイド。
大人のコメディの。
うんうん。まあ、嫌いだわ。
何も話題に上んないよね。
そうだね、全然上んない
し、ね。ないよね。ツイッターとかでたまにひょっこり感想を目にしても、どっちにしろさ、いいにしろ悪いにしろ。
で、
絶対あれさ、あの、アマゾンプライムだよね。
そうそう。
アマゾンプライムの番組とか見ようとしたらさ、視聴前の広告で、うん、3回に1回ぐらい出てくるじゃん。
うん。
気になってる、うん、気になってるってさ。そういえば、でも、誰も見てないよね。あれはライアーだったっけ？ライアーじゃないや、ジム・キャリーの、あの、あれみたいなやつでしょ。
あの、パーフェクトワールドじゃなくて、トゥルーマンショーみたいな。
トゥルーマンショー。
うん。
みたいなことでしょ、あれ多分。
うん、多分そういうことだよね、うん。まあ、情報を遮断してるんで、あの、意図的にね。一生見ることはない
けど。やめない、なんで？え、どう？
なんだろうね、俺ね、そういうのを考えたこともあって、あんまね、
あのギャグセンスが、菅田さん、打滑のことが嫌いだよね。
それ言ったっけ、そんなこと。あの、醸し出して、多分、そうなってるだけだと思うん
だ。多分だから仮面ライダーダブルのヒロインが嫌いなのもそれと同じあれじゃない、うん、あの世界観が嫌い、はいはい、打滑のことが嫌ってんのさ、うん、あの世界観でしょ、あのギャグ感というか、
そうだね、遮断でしょ、遮断でございみたいなさ。まあ、あと、まあ、三谷幸喜さんにおいては、はい、あ、なんかちょっと出すぎだよね。いろんなね。あの、作り手が出すぎだよね。なんつうんですか。面白いメガネとかかけてさ。なんか、うん。まあ、
なんか、ちょっと、だから、わかりますよ、言いたいことは。私、面白いでしょ感をもうちょっと抑えた方がいいよね。
うんうんうん。そう、面白おじです、みたいな感じでさ。
私、面白いでしょ感が、だから、やっぱちょっと、昔のアメリカのセンスなのかな、あの人が、ね、好きなのか、それこそビリー・ワイルダーとかさ、
まあ、あ
の白黒の頃のアメリカのウェルメイドコメディ、
うん、まあでもさ、逆にさ、それが本当に好きなんだろうね。
うん。
だから、
うん。スクリューボールコメディってやつだね。
わかんないけどさ、うん、そういう感じのやつなんだろうね、うん。
だから別にうちらからセンスが合わないって言われても、へでもないんだろうけど。
うん、え、たださ、あの、なんだっけ、ラジオの時間だっけ、
はいはい、
映画、
はい。
あれは面白かったかな。うん、
それは何が違うわけですか、うん、
いやいや、なんか面白かったよ。だけど、うん、なんか、あんまし他のはね、うん。
トゥルーマンショーは俺好きだけどね。
あの、トゥルーマンショー面白かったよね。
うん。うん、まあ。
そう。
まあ、刑事ジョン・ブックとかの人だからね。
ああ、そうなんだ。
はい、
まあでもさ、ピーター・ウィーラーだから。うん。